Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2010年7月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは心理学者の加藤泰三さん。著書悩みの正体、何が人の心を落ち込ませるのか、そして誰とも打ち解けられない人を踏まえつつ、現代人が抱える心の問題について、そして健やかな心への導き方についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
加藤泰三、1938年東京生まれ。東京大学教養学部教養学科卒業、同大学院社会学研究科修士課程修了。73年以来たびたびハーバード大学研究員を務め、現在早稲田大学名誉教授、またハーバード大学ライシャワー研究所準研究員、日本精神衛生学会顧問を務める。著書多数、近所にいずれも PHP 研究所から出版の悩みの正体、何が人の心を落ち込ませるのか、そして誰とも打ち解けられない人がある。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは心理学者の加藤泰三さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
PHP 研究所から悩みの正体、何が人の心を落ち込ませるのか、そして誰とも打ち解けられない人、こちらが出版となっています。まずは、悩みの正体、何が人の心を落ち込ませるのか、こちらからお伺いしてきたんですが、まあこちらではその悩みの正体を暴いていかに解決していくかということが、書かれているわけですが、その現代人の多くが悩みを抱えているということは先生はご実感される部分ですか？
ものすごい実感してます
ね。ものすごい実感する。
日々。
という
のは、はい、端的に言うと、昔は、うつ病なんていうのは、ある程度の年齢へ行ってからなるものだと、我々は普通思ってたわけですよね。うんうん、例えば、課長さんが部長さんと係長さんと間に入っちゃって、もう、ニッチもサッチも行かなくなって、うつ病になっていくとかね。大学なんかでうつ病なんて問題はなかった。せいぜい大学院ぐらいから。ところが今はもうそれが大学どころか高校どころか中学どころか小学生の方にまで来ちゃったと。もう今だからそういう点じゃ人間関係の悩みっていうのはちょっとオーバーに聞こえるかもしれませんけれども、日本の歴史始まって以来これだけ広範で深刻な時代っていうのはないんじゃないですかね。
もう有史以来の、
はい、例えばですね、かつて、まあ、例えば100年前にはおそらく子供の嫌いな母親なんていうのはあんまりいなかったろうと思うんですよね。だいたい子育てノイローゼなんて言葉がなかったでしょうから、ところが我々今子育てノイローゼって日常生活で使ってますし、新聞、テレビ、ラジオでいつもそういう言葉が出てくる。だから子供を育てることが大変なことになってきてるわけですね。そうすると、おそらく子供の嫌いな母親がこれだけ大量に出てきた時代っていうのは、おそらくじゃないね、日本の歴史の中にないですよね。ですから今言ったように子供が健全に育たないから小学生のうちから寝られないとかね、落ち込むとか悲しむとかね、そういう人たちが、もうそれは3割4割いるってわけじゃないですよね。1割程度は出てきてしまったと。まあ、小学生なんていうのはもう、生きてるだけでキャーキャーキャーキャーエネルギッシュで楽しかったのがね、それが、一時代前には、まあ、課長さんがなるぐらいような心のね、病に、小学生の力になってきちゃったと。ですから子供もすごいけれど、それを育ててる親の方も 子育てノイローゼという言葉があるように、親の方にも悩みが出るわけですよね。
じゃあ本当にそれが本当に実感されるという部分なわけですね。
本当に実感してますね。
そうですか、なるほど。で、まあ、この本の中ではその、まあ、ターゲットとしてその抑制型というキーワードも出てきますが、
はいはい、
その抑制型の人が増えてるという実感もある感じですか。
抑制型の人が増えてるというよりも、抑制型の人で悩んでる人が増えてるということですね、
は
い、
ほうほうほう。
要するに抑制型と非抑制型と2つのタイプに分けるとしますとね、はい、この分け方はハーバードの脳の研究所のジェローム・ケーガンという人がいるんですが、その人が500人の女性の協力を得て、つまり女性が妊娠した段階からずっと調べて生まれてきて、1ヶ月たち、2ヶ月たち、3年たち、5年たち、10年たちという、もうずっと調べていって、どうも脳のタイプとして、脳内化学物質のも含めて、2つのタイプがあるっていうことを発表したんですね。
はい、
で、それが非常にその多くの人たちに認められて、で、僕もまあその通りだと思ってるんですが、その抑制型のタイプと非抑制型のタイプがあって、で、非抑制型のタイプの方がどちらかと生きやすいわけですよ。抑制しないでこう、
うんうんうん、
発散しちゃいますから、感情をね。
はい、抑えつけない。
は
い、
抑制型はなかなか発散できないわけですよね、うんうん。で、その抑制型の人がすごく悩み始めて、悩んでる人が増えてるっていう感じはありますね。
ああ、なるほどね、そうですか。そしてまあこの本の中では一貫して書かれているまあ表現の一つとして、はい、隠された敵意という表現がございます、はい。これはどういうことですか。
要するに例えば近い関係ですね、親子とかそれから夫婦とか恋人同士とか親友とか非常に近い人との関係で、いろいろ相手にとって望ましくない感情を自分が抱くわけですね。典型的なのは敵意ですよね、
はい、
だけどこれは表現するとその関係が壊れる。
ああ、当事者に直接言っちゃったら、
直接言っちゃったら壊れる関係ありますから、
はいはいはい、
それから直接表現できないじゃなくてもその意識するだけで非常にこれは生活そのものがしにくくなるわけですよ。
まあコミュニケーションがギクシャクしたりとか、
もう小さなその空間の中でですね、はい、あるいはしょっちゅう会ってる人に対して、はい、その自分が敵意を持ってるという意識したら、
うん、
これはちょっと親子でも夫婦でも恋人同士でも、うん、大変な問題になります。
まあかなりギクシャクしますね。ね、
そうですよね、はい、そこでそういう意識をその表現できないで自分も気がつかないで溜め込んでると。
あ、自分も気がつかない。
自分も気がつかない。自分が気がつけばいいんですけれども、はい、自分が例えば夫に対して自分は敵意を持っているということを気がつかない。だけど事実持ってるわけです、
はいはい、
そうするとどういう処理の仕方になるかっていうと、例えば義理のお母さんとかね、私はお母さんとうまくいかないのとかって言うけれども、うん、実は本当は夫が嫌いとね、
ほうほう
ほう。例えば子供で言うと本当は父親に憎しみを持っていると。だけどその父親とに憎しみがある、母親に憎しみがあるっていうことを意識すると、これはちょっとその小さな家庭の中で子供にとって自分の存在を危うくする感情ですよ、
うんうんうん、
そこで弟を責めるとかね、本当はお父さんに対する敵意があるんだけども、うん、それを意識するのが怖いから弟の欠点を見つけて責め立てるとかね、
うんうん、
これは攻撃性の置き換えっていうことを言うんですけどね、
置き換え、
はいはい、本来攻撃性を向けるところに向けると、うん、自分自身が非常に危ないと。
あ、直接的に利害関係がダイレクトに来ちゃうと、
はい、自分が非常に危険、自分の存在が危険なわけですね、はい、
うんうん、
そういう時に自分にとって危険でない相手に攻撃性を置き換えちゃうと、
はあ、そのエネルギーをそっちに向けちゃうんですね。
そっちに向けちゃう、そっちを叩くことによって、
はいはい、
それはもう時には社会的なスケープゴートなんかそうですね、
うん、
この政治家を責めるのは正義なみたいになると、うん、みんなしてその政治家を責めるわけですよね、
はい、
で本当はその近い人への敵意を、うん、ある政治家をみんなして叩いてる限り、これは自分にとって危険なことじゃないですから、
うんうんうん、
だけど自分のその友達であったり恋人であったり妻であったり、こうなんていうか親子だったり、そういう自分にとって近いところの関係っていうのは、これは自分にとって 危険な感情です、うん、だからそうすると自分にとって危険な感情っていうのは自分の意識から追放しちゃう、
は
あ、意識から、だから自分にとっては気がついてないです。政治家を声高に攻撃してるとき本人はそのつもりでいるわけですよ、うん、だけど本当は地上に近い誰か、
もっと近い人
は近い、本当 に大抵近い人に対する憎しみっていうことがあるんですね、うん、そういうの攻撃性の置き換え、自分がにとって危険な対象から危険でない対象に攻撃性を向けちゃう、
うんうんうん、
ですから、だから悩みっていうのは基本的にですね原因じゃないんですよね、悩んでる人って。
だ
ってくよくよなるの、これはもう症状なんですよ。
ああ、はいはいはい。
つまり風邪をひいたら、今ちょっと咳しましたけど、咳をするとか鼻が詰まるとか症状が出ますよね、
はい。
で、悩みっていうのは、心の症状なんですよ、なんかの。
ああ、はあ、はあ。
で、基本的にその悩みの正体の、もう大元は何かっていうと、実は攻撃性とか敵意であると。で、これが原因で、その症状が悩みで、なんかどうでもいいことをくよくよいつまでも悩んでるってことが、
うんうん、
ありますよね、うんうん、でその時くよくよ悩む前とくよくよ悩んだって意味がないと自分に言い聞かせても、じゃあくよくよしなくなるかっていうとやっぱりくよくよしてるわけですよね、
はあはあ、
でくよくよしてる人間にんなくよくなくしたってしょうがないじゃないかと言ってみても、うんうん、その人はくよくよしてるわけですよ。
それは単に対処療法になっちゃうっていうことですね。
対処療法、はあはい、ですからもうあの風邪治さないで、はい、お前鼻詰まりだってしょうがないよと、お前咳なんかするなよと、
うん、
言ってみても風邪ひいてれば咳しちゃうわけですから、
うん、そうですね、大元のところね、大元立たなきゃいけないです
から、ええ、だから悩みの正体っていうのは大元のところが人間関係の敵だよ、
うん
と、いうことですね、
はい、
そうするとどうしてもそこで敵意っていうのは出てきちゃうわけですよ。
うん、
この敵意の処理ができないですよね。
うん、そうですね、
うん、そう処理ができないから、それが悩みという形で変装して出てくると。
そう
か、だからこの敵意を意識に乗せない限り悩みは絶対なくならない。
なるほど、じゃあまずこれを意識できるかどうかというとか、
そういうことですね、
第一段階なわけですね、はい、ほうまあ隠された敵意ということですが、はい、それはじゃあ自分でも気づいてない、
自分で気づいてないですね、
ないんですね、
あのね、自分で気づくのは抑制って言いましたね、
はい、
あいつが憎らしい、あいつをぶん殴りたい、でも暴力良くないから我慢するって、これは抑制なんですよね、
それは自分で隠してるんです
ね、自分で、
うん、
意識して持ってる、
うん、
で抑圧っていうのは自分で意識してないもんなんです、うん、あいつが憎らしいということを自分がもう意識してない、
はあはあ、
自分の無意識にその感情を追いやっちゃう。
そうか、なるほど、
でも無意識に追いやられたこの感情に我々は現実には支配されてる、
はあ、それが悩みだったりいろんなトラブルの種になって表層
出てくるんですね、
はい、
例えばその人間関係でお母さんたちがですね、よくそのお父さんも同じですけれども、うん、こんなに一生懸命子供のことをやってんのにという子供が思うように育てないと。これはもう悩み相談なんかでもお父さんからもお母さんももうしょっちゅうかかってくることで、うん、もう本当に一生懸命やりました。で聞いてみると本当に一生懸命やってるわけですよ。お母さんはお母さんで節約して、もうパートに出て働いて、そしてそのお金で塾に行かせて、もう自分のものを買わないで、子供の子を買って、その家庭教師もつけて、もう一生懸命やって、子供がおかしくなったとかね。
うん、
極端な場合には子供が非行に走っちゃったとか、あるいは自分が付き合って、もしくない人と付き合い出したとかね。あそこまで一生懸命やって、他のにっていうのが多いわけですよね、うんうん、じゃあなんでそうなるかっていうと、ことは単純で、子供は親の行動に反応してんじゃないんですよ。子供は親の無意識に反応してるんです、
うんうん、
だから親の無意識の中にもし憎しみとか敵意があれば、どんなに命がけで子供のことをやったって子供はうまく望むようには育たないですね。まあ、それは、これはベランウルフという人が言ってるんですが、人は相手の無意識に反応すると。だから、どんなにその行動が立派でね、例えば親父で言えば、 同僚と毎晩酒飲んで帰ってくんじゃなくて、仕事が終わったらすぐ家に帰ってくると。それで子供の勉強を見てやるかもしれないし、それで給料をね、酒飲んで使うわけじゃなくて、博打に使うわけじゃなくて、ちゃんと家庭に入れてると。もうやってること全部立派。
うんうん、
でも子供が非行に走っちゃったと。まあいうことってあるわけですよ。その時に、なんでだって、親父怒るよね。当然、うんうん。ここまでやってんのにという、うんうん。だけどそれは子供は別に親父の行動に反応するんじゃなくて、親父の無意識に反応してる。
ほうほうほう。
ですから今問題複雑なんですよ。
そうですね。
どこが複雑かっていうと、例えば、うんうん、不登校にしても何にしてもね、教育不熱心な家庭から出てるのであれば、
うん、
これは問題が深刻でもどう解決すればいいかってよくわかるわけです、う
ん。まあ割とシンプルですよ
ね。シンプルですよね。うんうん、もうとにかく親父さんそんな酒ばっかり飲んでないでちゃんと家に帰んなさいよ。子供の、お前父親でしょうとかね、うん、お母さん毎晩カラオケ行ってちゃいけませんよと、うん、子供のおかずもちゃんと作んなさいよっていいわけです、
うんうん。しっかりしなさいよでいいんですね、
うん。ところが、教育熱心な家庭から不登校が出ると。そうすると、もうちょっとその、子供の教育のことを考えなさいよって言えないわけですよ。一番子供の教育のことを考えてる家庭から問題児が出てくるわけですから。
そうですね。だから表面的にはもう是正する余地はないですよね、そこにはね。
もう余地ないです。だけどそこから出てくるわけです、問題が。だから今の問題っていうのは非常に分かりにくいっていうのはそこですよね。つまり行動を見ちゃうから物事分かんないので、
はい、
なぜその行動をするかっていう心を見ないといろんなこと分かんない、
うんうん、
例えば母親の手伝いをよくする子供が母親を殺したっていうとね、なんでだって新聞が書くわけですよ。一夜明けても深まるばかり、謎は深まるばかりとかね、極端な場合には永遠に解けない謎だって言うけど、それは行動だけ見てるから、お母さんの手伝いをしている娘っていう行動だけ見るから。だけど行動じゃなくて、なぜお母さんの手伝いをするかっていう心を考えると、これはその娘が非常に寂しくて、お母さんこっち向いてと、お母さんの注意をが欲しいから、その子供は母親の手伝いをする。なぜ母親の手伝いをするか、お母さんの関心が欲しいからですよ。ところがその時子供の側からすれば、自分の求めた関心が来ない、母親から一生懸命手伝いをする、関心がまだ来ない、その度傷ついていきますよね。どんどんどんどん傷つくから、どんどんどんどん攻撃性が出てきますよ、敵意が。あるところで包丁でもって母親殺しちゃったって、これはもう当然何の不思議もないこと、当たり前なことなんです、
うんうん。
つまり行動を見るから訳が分かんなくなるんで、心を見ないと今の社会っていうのは全く理解ができなくなってきた。
じゃあその隠された敵を元から正すために、まあ、その心のところを見なきゃダメだし、その逆に見れば解決に至れるという、
は
い、
解決だかどうかは別として説明はつきますね、うん。まあ、話を戻すと、今の子供っていうのはその関心を持たれてないっていうのかな、
うん、
全部なんかお金で解決されちゃってるというか、
うん、なるほどなるほど、でも本当にこう微妙な、本当に微妙なバランスの上にそれは立ってるんだなっていう感じはしますよね。
そうですよ ね、やっぱりその認めてもらいたいから頑張ったのに、認めてくれない時に傷つきますからね、
うんうんうん。
先ほどの母親の手伝いをするお母さんでも、お母さん認めて、お母さん認めてって必死になって手伝いをしてんだけれども、お母さん認めてくれないという、その日々の積み重ねの中でもう傷ついて、殺意にまで行っちゃうということですよね。
Let's get knowledge with fun.
さらに先生は同じく PHP 研究所から誰とも打ち解けられない人、こちらも出版されました。この本の中には、執着性格者という言葉が出てきますが、これは具体的にはどういうことを指しますか？
具体的にはですね、サラリーマンで言うと、我が社の模範社員みたいな人ですね。要するに仕事熱心で、義務責任感が強くて、非常に生真面目。だからまあ、行き過ぎて、こちこちとかね、趣味がないとかっていうことはありますけれども、
うん、
基本的にはその執着性格って、 ていうのはどういうことかっていうと、うつ病になりやすい人ということなんですよね。だから正直なんだけど、馬鹿正直っていうんですかね。だから悪く言えば融通が効かないとかね。だけど非常に几帳面なんですよ。
はい、
だから義務責任感、無責任なより責任感があった方がいいわけですよね。
はい、
怠け者より仕事熱心の方がいいわけですよ。ですから、執着性格っていうのは行動を見ると、これは決して悪くはないんです。うん、
非常に真面目であると。
真面目である。だけども、なぜか、なんでその人が執着性からうつ病になるかということですよね。で、今、そのうつ病の問題っていうのは、もう別名、大企業症候群という人もいるんですが、大企業の人が多いわけですね。で、執着性格っていうのは、その疲れても休めないんです。
ああ、真面目ですからね、それね。
普通の人は、疲れたら休みますよ。だけど、執着性格は疲れても休めないんです。で、それはなぜかというと、執着性格の基本にあるのは、やっぱり、適宜なんですね。
適宜、
ええ、
うん。
執着性格は仕事は真面目ですけれども、はい、人といて打ち解けないっていうのは、その飲みに行っても、紙紐をつけていると。
ああ、もう生真面目なんですね。
ええ、で要するに自分の弱点を見せれ、ない。
ああ、打ち解けられない。
打ち解けられない。うん、自分の弱点は打ち、もう誰とも打ち解けられないですよね。学生時代の友達とも、それから会社に入ってからも、上司とも部下とも同僚とも、家帰っても、奥さんにも打ち解けない。それで、まあ、うつ病という形で挫折していくんですけれども、つまり、前回と同じ、なぜそんなに真面目なのか、なぜそんなに仕事熱心なのかという、ここが問題なんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。そうか。真面目であるっていうのは、あくまでも症状というか、
症状で、
ね、表に出てる部分なんですけど、
ね、仕事熱心っていうのはもう、表に出てる部分ですよ。
はい。はい、
じゃあ、だけど、仕事熱心にも、仕事が好きで仕事熱心な人っていうのがいるわけですよね。うん、この人は、うつ病にはなりません。
はあ、はあ、そうか。表面的には、どっちも真面目で、仕事熱心っていうのは同じだけど。
要するに、夜の12時まで働くということは同じだけれども、働いても働いても、うつ病にならない人もいれば、執着性格のようにうつ病になる人もいるわけです。仕事が好きで働いてる人は、どんなに働いても、うつ病にはならないし、
はい、
それで本当に疲れれば休めるわけですよ。で、執着性格と同じように燃え尽き症候群っていうのはね、フロイデンバーガーというニューヨークの精神科医が書いた本があって、日本にも翻訳されて燃え尽きっていう言葉が流行りましたけど、燃え尽きる人もやっぱりその仕事すごい熱心なんです。すごい熱心なんだけども、周りに本当に心を打ち解け合う友達が誰もいないと。で、みんな自分の弱点を隠すのが上手い人なんですね。これはフロイデマンが、燃え尽きる人は弱点を隠すのが上手い、で、執着性格もとにかく自分の弱点を隠すんです。それで人を前にして完全な自分を演じようとする。それで仕事が疲れても、そうすると今先ほど戻りますけれども、なぜそんなに仕事熱心なのか、これは適宜が変装したものなんですね。これはカレン・フォルライという大変、アメリカで著名な精神科医がいるんですけども、その人が驚異的な働き手は傲慢な復讐タイプだって言ってるんです。要するに小さい頃何かで傷ついた、まあなんで傷ついたか分かりませんけれども、小さい頃でいろんなことで傷ついてるんけどね、とその復讐ですよね。寛一読み屋みたいなこともあるでしょうし、要するにお金がないから嫌だって言って振られて、振られればそれはもうお金持ちになってやろうとするように、要するに復讐タイプだって言うんですね。要するに普通そこまで働かないと、驚異的な働き手っていうことは、もう一つ他のことは全部おろそかにする。ですから家庭もおろそかにする、友達もおろそかにする、自分のこともおろそかにする。もう、すべてを捨てて、仕事だけっていう。で、それが、まあ、燃え尽きの場合で言うと、エクセシブリーストライビングっていうんですが、エクセシブリーとか、排他的に頑張ると。
他はもう全部排除して。
もう全部、もう会社だけということですよね。っていうか、仕事だけというか。そうすると、そういうように、なぜそこまでね、なぜそんなにまで 仕事に熱心なのかと、
うんうんうん、
だからもちろん一つは仕事が好きだってこと考えられますよね、
はい、
ところがこれは挫折しない、
うん、
絶対に挫折しない、うんうん、仕事が好きですから、
はい、
あの仕事が好きで仕事をやってれば仕事に失敗したって落ち込まないですよ、
うんうん、
あ、なんでうまくいかなかったんだろうな、どこが間違ったんだろうなって考えますから、
うん、
あの仕事が失敗して落ち込む人っていうのは仕事が好きでない人です。
あ、一生懸命やっていてもそれは好きではないんですね。
好きではない、要するに復讐タイプですから、
うん、
要するに自分が出世なら出世をしてエリートコースを入って見返したいと、それはまあマンセニカレン本来が言うように傲慢な復讐タイプなんです、
うんうん、
ですから敵意がありますから復讐心という、
うん、
それはやっぱり人と打ち解けないですよね。人と打ち解けるっていうのはやっぱり自分の弱点も出す、
うん、
自分が自分を認める、相手の弱点も受け入れる、お互いに弱点を受け入れ合ってその親しい関係の中で打ち解けるわけですね、うん、だけどまあだからその打ち解ける関係を仕事の場には持ってかれないんですよ、
うん、
仕事の場はやっぱり弱点があっちゃ困ります、
はい、
だけど仕事の場を離れて一杯飲むときにはお互いに自分を認め合うと、ですから公的な場っていうので大切なのは真面目ですけれども、うん、私的なプライベートの場で大切なのは優しさですよね、
うん、
ところが執着性格っていうのは公的な場で大切なことが私的なプライベートの場まで持ち込まれちゃうんですよ、だから優しさがないんですよね、そうするとどうしても人とは打ち解けられない、
うんうんうん、
ですから仕事熱心なんだけれども人とは打ち解けられない、仕事熱心で疲れても休めないとかいろんな問題があって、
うん、
要するにその憎し敵意が仕事熱心という変装をして出てきていると、
うん、
だから仕事熱心っていうのは敵意の変装した姿だけど、仕事熱心っていうのだけ見れば、
うん、
これは怠け者より熱心のがいいわけですから、
うん、すごくいいですよね、それはね、うん、
そうするととなんでその執着性格という、
うん、
そういうその仕事熱心な人が挫折するかっていうけれども、それはなぜ熱心かということの理由が仕事が好きで仕事をやってるんでないと、うん、つまり仕事が好きな人っていうのは疲れれば辞められるし、あの仕事をしないでもいられるんだけども、仕事をしないではいられないわけですから、まあ日本だとまあ土日も接待ゴルフだなんだって言ってその仕事をやりますけれども、アメリカなんかで言えばまあ大体まあ土日は自分は休みますからね、だけどアメリカでもそういうまあ仕事を執着性格みたいのをタイプ A って言ってるんですけど、タイプ A の人は仕事を家に持ち帰って土日も仕事をしていると、
なるほどなるほど、
いうことですよ。だからアメリカの場合はタイプ A ってそういう人たちは心臓病になるんですけれども、日本の場合の執着性格っていうのはそういうのはうつ病になると。だけどそのタイプ A というアメリカの場合でもやっぱり基本は何かって敵意ですね。
それは隠された敵意、
隠された、もう要するに仕事熱心という形で敵意が表現されてくると。アメリカで今そのシュバルツっていう教授が論文書いてエイス性格っていうことを言い出してるんですね。
エイス
の ACE か、
うん、
ACE ですね、はい、これエイス、エイス性格って、はい、エイス性格って非常に健康な人で、
うん、
あの病気にかかりにくいとかね、いろんなその望ましいことが多い。それは、ね、A っていうのは何かっていうと、 ACE の A っていうのはアテンション、
はい、
まず自分の症状に注意を向ける、
うん、
だから俺はなんか理由もないのに焦ってんなと、うん、だから それそういうその症状にアテンション、注意を向けなさい、
はあはあ、自覚できるわけですね、
うん、エース、はい、で C がですね、
はい、
これがあのコネクションですね、
コネクション、
はい、コネクションだからなんかそれを結びつけなきゃいけないと、
はい、うんうん、
その自分の中の何かと、それで結びつけてそれをいいっていうのはエクスプレッションで、それを表現していくと、う
ん、なるほど。
このエイス性格が人間が基本的に健康で生きる秘訣の一つだと。
なるほどなるほど、気づいて結びつけて表現できる、
うん、っていうのは、うん、結局その自分で気づかなくても、ね、体は知ってるわけですよ、
うんうんうん、じゃあやっぱりその自分の内側にしっかり問いかけてそれを素直に聞けるかどうかという、
そういうことですね、
いうことですね、
うん、
なるほどなるほど、
まあ、今おっしゃった素直っていうのはそこが非常に難しいところですよね。
まあそうですよね。やっぱりそのネガティブなことは認めたくはないですからね。
そうですね。
そうなんですよね、
うん。
だからそのネガティブ要因も、ネガティブファクターもきっちり 認められるかどうか。
そういうことですね。それで、その今、うん、その、アメリカなんかで最近は、ライティングキュアって言って、書くことによる治療っていうのはすごく新しく注目してきてるんです。で、今、ネガティブっておっしゃいましたけども、そのネガティブなことを書く。
おネガティブなことを書く。
うん、つまり、悔しいとかですね、うん、なんでこんなひどい扱いをされたんだ、うん、まあ、人事部は不公平だとかね、人事堂、今度の人事堂はおかしいから、
うん、恨みつらみ、恨みつらみ、どんどん書く。
学生では、小学生でも中学生でも先生はエコひいきしてるから、なんでも、その、書く、
はい。
で、そのネガティブなことを書かせたグループと、書かせないグループと比較すると、ネガティブなことを書かせたグループの方が、例えば会社で言うと、欠勤が少ないとか、遅刻が少ないとかですね、無断が少ない、要するにその健康状態がいいっていうのも、全部はっきり出てきてる
ん
です。
うーん。
だからやっぱりこれはその、吐き出しちゃったということですよね。吐き出すことで、その気持ちが、その整理できてる。まあ前回言ったの極端な例では、その11歳の女の子がこう、刺し殺した。刺し殺したことで全部吐き出されて正常になったという話しましたけど、それと同じ、もう書くこと、
は
い、ですから例えばその2つのグループに分けて、今その自分の感情をどんどん書かせるグループと、もう1つのグループはだから書くことを規定してちゃうんです。こっちからこのテーマについて書きなさい。で、そのテーマっていうのは大体非常にプライベートな個人的なことじゃなくて、社会的なことですね。
うん、
その日米関係あなたはどういうふうに思いますかとか、うん、そういうような、その、ことを書かせるわけですよ。
身近ではないことですね。
身近ではないことをどんどんどんどん書かせてる。うん、で、こっちはどんどんそういうネガティブなことを書かせてる。それでその両方が会社でもってどうか、学校で言うと、どちらが欠席が多いかとか、全部そういう調査ってのが出てきてるんです。うん、そうするとその、ライティング、書くことによる心の癒しっていうのが、すごくあるということが分かってきてるんですね。
なるほどね。
だからネガティブ日記というかね、ネガティブなことを書かせる。で、これは実はね、アメリカではね、軍隊で、アメリカの空軍と海軍でですね、劇的にその自殺者が、空軍の方が減った時期があるんですよ。まあ日本は要するにアメリカの空軍がで、ね、もアフガニスタンでもイラクでも行って、もうピンポイントでこういろんなことをやると、もうすごいこう先端科学のですね、というようなことばっかり報道しますけれども、すごい心のケアをやってるんです。空軍が強いっていうのは。で、それは何を空軍がその、ドーンと自殺率が下がったかっていうと、帰ってきますね、飛行機で。当然、その飛行中敵と戦ってて怖い思いしてるわけですよ。その帰ってきた時、怖い思いを全部カウンセラーが吐き出させるわけです。その恐怖感を全部吐き出させるという作業をやり出したところが自殺率がストーンと下がった。で、同じ時期、海軍の方はそれやってなかったんです。そしたら海軍の方はそのまま自殺率が下がってなかったという。ですからやっぱり感情を表現する。だからその表現さすようにしてくれるカウンセラーなんかがいればいいですけども、普通はいないですよね。だからそういう場合には書く。だから本当に親友なんかがいて何でも言えるという人がいればそこで吐くんでしょうけれども、そういう人もいないという場合には、あるいはやっぱり人には言えないっていう感情っていうのは、自分だけっていうのがあるから、それは出す、
うん。
ですから感情を表現するっていうのは、すごい癒しなんですよね。
う
ん、
そう。Let's get knowledge with fun. ガモの件がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは心理学者の加藤泰造さんです。加藤さんは長きにわたって心理学の第一線でご活躍されて、長らくラジオの人生相談のパーソナリティも務めてらっしゃるということで、もうラジオ界の大先輩でもいらっしゃるということですね。
ありがとうございます。
は
い。
日本人の心ということでちょっとお伺いしていきたいんですけど、まあ、中長期スパンというか、日本人の心というのが変容してるなっていうふうにお感じになることはありますかね。
例えば僕の教員での体験で言いますとね、1975年、そこま、以前とそれ以後とはちょっと違いましたね。
75年。
うん、はい。それ以前っていうのは学生紛争が盛んですから、うん、これはもう、教壇に立っていても、 もう要するにヘルメットをかぶってる時代ですからね、下馬棒を持って、でもう大変な時代でした。ところが例えば僕はちょうど73年から75年までハーバード大学にいたんですが、行く前はすごい下馬棒の時代だったんですが、帰ってきてみて僕はびっくりしたんですが、謝恩会をやるって言うんですよ。こんな短い時間にこんな風に変わっちゃったのって言うんで、びっくりしたことがあるんですけどね。例えばその授業で言いますとですね、その当時僕はその早稲田大学の文学部で社会思想っていうのを講義してたんですね、
はい、
科目は、そう社会思想ですから当然マルクスを講義しなきゃいけない、
はい、
そうすると当時早稲田大学文学部っていうのは角丸の拠点だったわけです、角丸の拠点で反マルクス主義をやらなきゃいけない。これはもう戦場に行くみたいなもんですよね。
そう、思いっきり対立しますからね。
思いっきり、それで授業をやろうにも、授業できないほど質問し、ちょっと喋ると質問って出るわけですよ、で僕はもう、ね、どうしようかと思って考えて学生に提案したのは、要するに3時間一切の質問は禁止、黙って俺の話を聞けと、その後君らの中で誰か一人選んで、その人が1時間半僕も聞いてるからみんなの前で講義しろと、でその後その人と僕とがみんなの前で議論するっていう、そういう形で進めようって言ったんですね、はい、したらもちろんその時もうそれですぐ納得するわけじゃなくて、なんで、お前が3時間で俺たちが1時間なんてなんで1時間だってお前ら給料じゃないや、授業料払って俺は給料もらってんだだいたいそのなんでお前はそこに立ってるかって言われる時代ですからね、教えることをな、んでとはなんだなんて言い出した時代ですから、そういうようなすごい時代です。ところがね、しばらくすると質問が一切なくなった。だけど熱心に聞いてるのは熱心に聞いてる。全く質問、なんか質問ないって言っても質問ない。だからそういう意味じゃ、学生だけに限って言うと、非常に変わりましたね。ただそれはその現象的に、症状として、現象として非常に変わったんで、定流としてはですね、僕はこの5、60年で非常に日本人が望ましい方向と望ましくない方向とあって、望ましくない方向はやっぱり世界一の拝金主義国家になっちゃったですね。
お金第一。
それはすでに調査、国際的な調査でも国ごとの調査でも、人生で一番大切なのは何ですかってその若者に聞くと、日本の若者が例えば高校生が一番お金が大切っていう、もうアメリカとかなんかに比べるとはるかに日本が世界一になってしまったと、だからそういう意味ではその経済は栄えたけれども、世界一心が崩壊したっていうこと、これはねちょっと否定できないですね。つまり なぜかっていうと、例えば家族の崩壊なんていうのも世界で一番進んでしまった。でなぜそういうこと言うかっていうと、例えば世界11カ国の若者の調査っていうのがあって、例えばこういう質問をするわけです。あなた、どんな時に生きがいを感じますか？そうすると、どこの国の若者もスポーツをしている時とか仕事をしている時とかいろんなことを言って、その中に家族といる時って入るんですね。そうすると、世界の若者は、家族といる時に生きがいを感じるっていうのはものすごい高い率なんですよ。11カ国で言うと日本がダントツに低いんですね。世界で最低です。で、下から2番目の韓国の半分以下ですから、もうとにかくダントツに家族っていうものが、その心のつながりとしてね、離婚してるとか離婚してないとかってそういうその社会的な適応性じゃなくて、心のつながりですね。家族といるとき生きがいを感じるか生きがいを感じないかっていうことになると心の問題ですから、その心の問題から考えると、もう世界で最も家族が崩壊している、世界で最もお金が人生の価値と思ってる、いろんなデータ、それは例えばその政府もやりますよね。例えば文部科学省が文部省の時代にもやりました。 それからそういうその民間の研究機関もそういう国際的な調査、大学の研究室もやる。ですからそういう調査をする主体がいろいろな調査をするんですけれども、どのレベルの調査を見ても心が一番家族を含めて崩壊しているというのは日本です。でそれはね、やっぱりなんでそういうように変わっちゃったかっていうと、なんでそんなにお金が世界で一番拝金主義のになってしまったかというと、第二次世界戦争で我々は負けた。そこで価値観が完全にひっくり返ったわけですね。それまでの日本文化は否定されちゃって、もう欧米が良くなっちゃったわけです。戦争が負けたことだね。でその時に要するに伝統的な価値観が否定されて、だけど欧米の価値観が入ってきた。だけどその民主主義的価値がまだ根付いていない。つまりこれはどういうことかというと、日本の価値観が、伝統的な価値観が崩壊して、新しい価値観がまだ根付いていない。つまり無規範状態の時に人類始まって以来の経済大成長、いわゆる高度経済成長があったわけですよ、
うんうんうん。
つまり価値観がしっかりしているところで経済成長があったならば、これはこれでこの価値観がありますから。ところが全く崩壊したところでうわーって経済成長がありましたから、これはね、経済成長が非常にその経済という観点から見ると非常に良かったですけれども、心という観点から見ると、あの経済成長っていうのはやっぱりもうちょっと前にあれば、前だったら伝統的な日本の価値観の中での成長ですよね。またもっともっと後で民主主義的価値観が根付いてから経済成長だったら、それはそれでよかったな。全くの無規範状態の時、うわーって経済成長しちゃった。だから、欧米とも違った。かつての日本の伝統的文化もなくなってしまった。そこに金しかなくなってしまったと。
基礎がもうグラグラの時に、いきなり上にこう高い建物建てちゃったっていう。
ドーンと来ちゃった。他の国は割とそういうもう価値観、無規範状態の中で経済成長してるんじゃなくて、その国の価値観がある時に成長してるから。うん、
それなりに基礎はそれぞれしっかりしてるわけ
ですね。そうですよ、うんうん。我が国はもう全くの基礎のないところで、戦争が負けて、朝鮮半島で戦争が起きて、朝鮮特需でうわーって経済があって、そのまま高度経済成長になっちゃったと。だからその点で、先ほども言いましたように、その、世界で最も家族が崩壊してしまったというようなことで、これは日本の歴史の中で初めてですよね。だからやっぱりね、今僕はね、こう日本は本当にこの心の問題と正面から向き合わなきゃなんない時代だと思ってます。
でもね、なんかすごくもうお話をお伺いしてて、あんたんたる思いになっちゃうんですけど、
ええ、
でもやっぱりそこでもう、その中でも我々は当然暮らしていかなきゃいけない。ええ、で、まあ基礎が本当に緩い中で高い建物建っちゃったっていう状況が、はい、まあ現実としてあるにせよ、はい、それをやっぱりこう、文字通り立て直すというか、はい、例えば基礎にアンカーボルトを打ち込むようなことっていうのは可能なんですか？
はい、可能というよりも可能にしなきゃいけないでしょうね。
うん、
でそれは我々日本人が現実に正面から向き合うことだろうと思います、
うん、
で価値観の違いっていうのが、まあもう一度今そういう状況で日本をしっかり見直すと、見直すというのはどういうことかっていうと、外国は外国で、外国のいいところもあれば悪いところもあるんでね。ところが残念ながら日本はアメリカの悪いところを見習っていいところを見習わなかった。要するにもう無差別な競争だけを取り入れちゃって、心の部分っていうのを取り入れなかった。要するにアメリカはプロテスタンティズムの倫理というキリスト教のそれがベースにありますから、そのベースの上での競争ですよね。で我々は日本的文化が壊されちゃった上での競争をやってますから、これはちょっと競争の意味が違いますよね。ですからそこら辺のところをきっちり整理をして、日本のあるべき姿を 考えれば、それはもちろんそのアンカーを仕込むってことはできる、うんうん、症状を正直に認めることだろうと思いますね。症状を正直に認めれば、当然そのコネクションっていうのがあって、じゃあどうすればいいかっていうのはきちんと出る。ですから第一はやっぱり事態の正確な把握ですよね。事態。だから日本の事態の正確な把握っていうのはやっぱり外国の事態の正確な把握でもあるんですけどね。やっぱりそういうような事態を正確に把握すれば、当然その行くべき道は 見えてくるとは思いますけれどもね。心に焦点を合わせながら物事を見ていくということを始めれば、大幅にいろんなことが違ってくると思いますね。
まずはじゃあアテンションありき、
アテンション、その次はコネクション、
そしてエクスプレッション、
そのアンカーを打つというのは具体的にはどういうことかっていうと、我々が心でもって社会現象を見るというようなことを心がければ、それは、まあ、我々、日本人は、まあ、とにかく賢いですからね。それで、そんなに冷たい国民じゃないですから、この点が行き渡ってくれば、当然、軌道修正がね、世界一の背筋主義国家が、決してそういうことじゃないね、心を大切にするような国にはなっていくとは思いますけどね。
なるほど。Let's get knowledge with fun. 先生は多くの本の中で、その子供の心へのアプローチの大切さも説いていらっしゃいますが、その子供への誤った対応が、その将来にどんなことを招きうるのかという、まあ先ほど来の話の中でもかなり多く出てきましたけども、はい、やっぱりそこはもう。
そうですね、要するにですね、まあアメリカで ABC ニュースっていうニュースがあって、そこで3歳までに子供は人間は決まってしまうのかっていう、From the Beginning っていうタイトルだったかな、はい、ちょっとタイトル正確じゃないけど確かそんなタイトルです。で、番組やった時に、その番組がですね、世界中の脳科学者の意見を聞いてたことがあるんです。で、たまたま僕はその番組を見てたら、脳科学者のほとんどが決まるという言い方しましたね。
3歳までに。
までに、うん。で、中には決まるというふうには言わなかったも人いるんですが、それでも非常に重要だというふうに言ってましたね。うんうん、で、やっぱりその、僕は3歳までに決まるとは思ってませんけれども、最初親が大切だっていうのは、初めて出会うのが親ですからね。うんうん、まあ言ってみれば、お母さんのお腹から出てきて初めて出会うのがお母さん。お腹の中にいるときはもちろん自我がないですから、もう一体だと思うんですけれども。それでそこでもって初めて、その、どういうものだっていうことを学び出すわけですよね。で、要するに自信のある人とか自信のない人とかって言いますけれどもね。結局その自信のない人っていうのはどういうことかっていうと、小さい頃に、周りの人が、要するに、どういう、なんでセルフイメージ、自己イメージを人間は持つかっていうと、小さい頃の周囲の人たちが自分にどう反応したかということで、自分をイメージするわけですよ。ですから、その幼児期に自分というものはこういう人間だと思い込んでしまった。その思い込みっていうのはなかなか取れていかないですよね。自分を愛されるに値しない人間だというふうに自己イメージを持ってしまえばですね、友達が大切だから友達作りが大切。学生時代は勉強も大切だけど友達も大切。友達、そこでできた友達は一生続くとか何とか言ったって、自分は愛されるには値しない人間だと思ったら、友達作れって言ったってなかなか作れないですよ、これは。要するに、自分は人にとって迷惑の存在だと思う人もいるわけですね。例えば、まあ、ちょっとこれも分かりやすくするのに極端な例を出しますと、母親がですね、あなたさえいなければお父さんと離婚するのに、と言ったとするわけですよ。そう、子供からすると、自分はお母さんの不幸の原因ですよね。自分はいない方がいいわけですよ。あるいはお父さんが恩着せがましい父親で、お前を育てるのに本当に苦労していると、毎日満員電車に乗って嫌なその上司に頭下げて、もう本当にっていうような、お前を育てるのに本当に苦労しているという恩着せがましい父親だったとすれば、これも 自分は父親の苦労の種ですからいない方がいいですよね。そうするともしこういう環境で育てば自分はいない方がいい存在ですから、そしたら人間関係がうまくできないですよね。会った時に人とどこでどういう人と会っても自分は相手にとって迷惑な存在ですから、そしたら自信を持って人と接するっていうことはできないですよ。そうすると人間関係はみんなできてこないですよね。だけどもそうやってその自分はお母さんの不幸の原因だといない方がいいと思う子供がいれば、親からお前がいるから一生懸命働く気になるよ、会社に行って嫌なことがあってもやっぱりお前がいればもうお父さん元気でやってられるよって、自分は他人の幸せの原因だというふうに思って自分をイメージする人もいますね。そうするとそういう人ってのは割と友達がどんどん自信を持って できてくると思うんですよ。だからオーストリアの精神科医でベランウルフっていう人がいるんですが、そのベランウルフとかいう人は幸福も不幸も複利で増えていくと、もっと言えば幸福な人はどんどん幸福になっていっちゃうと、不幸な人はどんどん不幸になっていっちゃうと、まあいうことを言ってるんですね。それはまさにそのベランウルフが神経科医としてそのいろんな患者さんを見ていくときに、この人どんどん不幸になっていっちゃったなということだろうと思うんですよね。で、幸せな人はどんどん幸せになっていっちゃうと。つまり、やっぱり明るい人の方が好かれますよ。暗い人の方が好かれないですよ。だけど、その暗い人だって、明るい人も最初生まれてきたたまたまそういう笑顔の絶えない夕食の話題がいつも明るい話題で、お父さんと笑顔の絶えない食卓の雰囲気の家庭に生まれる子もいれば、妬みと猜疑と懐疑の渦巻いているような家庭に生まれる子もいるわけですよね。そうするとこの二人の子がものすごい人生のスタートラインが違ってスタートしますよ。我々はその目に見えるお金があるとかお金がないとかっていうことにはよくその注意を払ってそういう不平等はなくそうとするんですけど、この目に見えないですね、要するに愛情と笑顔の絶えない家庭の雰囲気と、でも外側の家はあんまりボロ屋だと、でこっちはそのすごいその豪華な家だけれども、立派な家だけども、そこの家の中がね、お父さんとお母さんが非常にその険悪な関係の中にっていうことだってあるわけですよね。でそういう中で最初の自己イメージっていうのが生まれた時の人間関係でできてきちゃう。つまり自分が嫌われてるって愛されてない時には、ああ親は人を愛する能力がないなっていう、そんなものの見方することもいないわけですから、自分は愛されないと思っちゃうわけですよ。で、ですからそうなるともうそれが不幸がどんどんどんどんとベランウルフには複利で増えていっちゃう。そうすると50になった時に非常に暗い顔をしている人から非常に明るい、ですからやっぱりその子供の頃の環境っていうのは僕はものすごい大切だと思いますね。このスタートラインっていうのはものすごい重要で、我々はどうしても目に見える不平等はなくそうとしますけれども、目に見えない不平等はなくそうと思わないですよね。要するに経済的ハンディキャップに対してはものすごい人々はその社会福祉から始まってですね、もう全部その不平等をなくそうとするけど、心理的なハンディキャップに至ってはこのハンディキャップがあるということ自体を気づかない人もいるわけですよね。ですからやっぱりその小さい頃の親子関係っていうのはものすごく大切なもんなんだと。そこで、ある人は要するにすごく妬み深くなる人もいますよね。だからもう例えば恋愛でやって妬み深い嫉妬深いってのはみんな嫌われますよ。だけども愛情が満たされないで成長すればそれはもう妬み深くなりますよ。これはもうボールビーという人がイギリスのハムステッドの育児院で母性的保護を失った子供をずっと調査していくと、やっぱりその母性的保護を失った育った子供っていうのが、例えば保母さんに世話してもらいますよね。その自分が気に入った保母さんが 他の自分以外の子供を世話するとものすごい怒って許さない、ものすごい嫉妬深くなるわけですよ。でこれはどうしようもないですよね。だけどこれが大人になったらそういう嫉妬深い人ってのはやっぱり恋愛でも好かれないわけですよね。小さい頃のそういうことってのは非常に大切、人間の社会の中に経済的不平等ばかりでなく心理的な不平等っていうのがあるんだと。でこの心理的な不平等も経済的不平等をなくすことと同じように、あるいはそれ以上に非常に重要なことなんだというね、認識は持ってしかるべきでしょうね。つまりそのどういうことかっていうと、人間の社会は経済的に貧しい人に対しては優しいムード、だけども心理的に貧しい人に対しては非常に冷たいんですよ。ものすごく冷たいです。ああもうあの人やだ嫌いっていうふうにみんな、だからますますそういう人は貧しくなっちゃうわけですよね。だからそういうその心理的なハンディキャップを背負った人っていうのがいて、だからそういう人に対して社会が明るい、なんていうのかな、その優しい目を持つ、肉体的なハンディキャップを持ってる人に対しても優しいんですよ。経済的なハンディキャップですね。で、心理的なハンディキャップに対しては非常に冷たいですね。だけどそれはなぜ妬み深くなるかって言ったら、今言ったようにもうどうしようもないその中でその人は妬み深くなるわけですからね。僕はそのいうのはもうまず幼稚園を無償にするってことを非常に主張した時期なんですけどね、うん、つまりね、幼稚園とか保育所とかもっと先の親子のとか、ここがものすごく大切なんですよ。もう大学とか高校まで、大学の4年間なんかより生まれてからの4歳までのがはるかに重要なんです。政策としても大学のどの高校のどのじゃなくて、とにかく生まれてから4年間とか5歳から10歳とかね、そういうところをもう本当に重要しなきゃいけない。まあアメリカでね、バーモントの州知事が小児科医がなって、すごくその予算がないのに幼児教育の方に予算を振り向けた例があるんですよね。その例は幼児教育にその予算を振り向ければ、やがて青少年に振り向ける予算が減ると。つまり青少年の犯罪が減るだろうということですよ。だからその青少年の犯罪に使う費用が将来必ず少なくなるから、ここで最初のところに予算を使えっていう小児科医がその知事になったことありますけれども、日本もやっぱり僕はその小さい子ですね。そういう人たちに対する社会の目っていうのも必要だって気がしますね。
最後になりますが、はい、番組恒例の質問なんですけれども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
はいはい、一番って言われると、小学校の頃に、教えてもらった蛭田先生という先生かもしれないですけれども、一番関係が深く激しく対立したり教えて指導していただいたりいただいたのは、大学院の時の斉藤先生っていう先生ですね。で、まあ、蛭田先生っていう小学校の先生から人間の優しさっていうのを教わったのかな。斉藤先生っていう先生には、その斉藤先生ってのはマルクス主義者で、僕はマルクス主義者じゃなかったですから、もう意見が合わないで、非常にこのいつも対立、意見の対立はありましたけれども、まあ、その斉藤先生からは学問の厳しさを教わったっていうんですかね。敵に鍛えられたもんですから、お前の書くのはダメだ、ダメだって言われて、もうそういうところで徹底的にやられて、もう本当に苦労しましたね。最後、そのマスター論文書いてる時も大変怒られて、マスター論文の試験の時ですね、面接試験、最後にその、先生方が全部教授が集まって審査するんですけれども、その時にもう、まあ、全員マルクス主義の相当さと先生がいて、僕のマスター論文は全然マルクス主義の観点じゃなくて、心が大切だっていう論文ですから、マルクス主義のようにその経済的格差云々っていうことじゃないわけで、心が大切だ。で、その面接試験の最後まで、お前の考え方はおかしい、僕は絶対にこれだって言って譲らなくて、最後に議論が決着がつかなくて、江口牧郎先生って言って大先生がですね、最後に、いや 東大が正しいか加藤泰造が正しいかは歴史が決める、終わりっつってで僕はこの時にはもうこれで増田論文も落とされて、はい、もうダメだなと思ってたら増田論文は通してくれたんですけど
なるほど、わかりました、ありがとうございました。ラジオ版学問のすすめ、本日は心理学者の加藤泰造さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、心理学者の加藤泰造さんをお迎えしてお送りしました。いや、加藤泰造さん、もう本当に長きにわたってこう人の悩みを聞き続けてという方ですけれども、まあ、その中でやっぱり隠された敵という部分がね、非常に心に残ったキーワードのうちの一つですね。自分の心の状態を素直に認められるかどうか、ここが一つ大きなポイントになる、じっくりこれは見つめ直すいい機会にしたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。